At the conclusion of Bishop...
バートン・ビショップのお話の後、聖歌隊が祈りは楽しきを歌います。指揮はマイケル・ベルナップ、伴奏はステーシー・マック・キャリーです。その後ガントやギャンバットが閉会の祈りを捧げます。それでは今夜の話者を紹介します。 H. デビッド・バートン・ビショップは1995年12月27日に、管理ビショップに召され、1996年4月も6日の総大会で支持されました。それ以前は1992年10月3日に管理ビショップリックの顧問として支持され、3年間奉仕していました。また管理ビショップリック秘書として14年間、教会の予算委員会顧問として1年間奉仕しています。教会での職に就く以前はケネット・コッパー社とユタ州税制調査会に勤務していました。バートン・ビショップはユタ大学で経済学学士号、ミシガン大学で経営管理学修士号を取得しています。バートン・ビショップは宣教師としてオーストラリアで伝道したほか、ビショップ、ビショップ顧問、高等評議員、ステーク会長、神殿の結び固め執行者を歴任しています。ソルトレイクシティの出身で、バーバラ・マスティン・バートン夫人との間に5人の子供と20人の孫がいます。
アロハ、brothers and sisters.
アロハ、兄弟姉妹の皆さん。この麗しい安息日にバートン姉妹と私は、ここブリガムヤング大学ハワイ校のキャンパスで、さまざまな国のヤングアダルトとともにしばしの時を過ごせることを喜んでいます。このキャンパスに大勢出席し、文化的なさまざまな背景を持つ皆さんと会い、その文化に触れられることを嬉しく思います。まあ、本来スバンドリオ兄弟の素晴らしい祈りに感謝しています。私は、まあ、本来がまだおむつでよちよち歩いていた時にジャカルタのスバンドリオ家を訪れたことがあります。また聖歌隊の美しい音楽にも感謝しています。涙が流れました。多くの意味で今日は特別な日です。教会がブリティッシュコロンビア州バンクーバーに神殿を奉献するだけでなく、私の聞いたところによると CS ファイアサイドがアメリカ大陸以外で開かれるのは今回が初めてだということです。ここに集えることは素晴らしいことです。ホイールライト学長の歓待と、このファイアサイドを可能にしてくれたスタッフに感謝しています。バートン姉妹と私は世界中のステークセンターやインスティテュートで出席している人たちの顔を眺めて、この CS ファイアサイドにどのような人が出席しているのかを見てみたいと思っています。私はアロハという言葉の響きと意味が好きです。ご存知のようにハワイ語のアロハにはさまざまな意味があります。愛情や愛、平和、憐れみ、思いやり、また同情や慈悲、親切、慈しみなどの意味さえあります。またこの150年の間、英語のこんにちはやさようならと同じ意味でも使われてきました。出会いと別れに込められた愛をこの言葉から感じ取ることができます。アロハの持つ概念は非常に大切にされているため、ハワイ州法にもアロハの精神が定義され取り入れられています。アロハには義務感からではなく、温かい気持ちで愛を示すという意味があります。また社会全体にとって一人一人が大切であることを認めるという意味がこの言葉には含まれています。さらに口にしない言葉を聞き取り、見えないものを見て、知り得ないことを知るという意味もあります。アロハの精神は信仰に関する福音の素晴らしい原則、すなわち信仰の原則、また裁いてはならない自分が裁かれないためであるという概念が含まれます。そして個人の大切さ、憐れみを含んでいます。 少し考えてみてください。世界中がアロハの精神に満ち溢れるとしたらどれほど素晴らしいでしょうか。最近覚えている人もいるかもしれませんが、ブリガム・ヤング大学プロボ校でデビッド・ H ・ペトラユース軍司令官の講演がありました。司令官はユーモアを交えながら、ブリガム・ヤング大学の卒業生が優れた兵士となれる理由を10項目にわたって紹介しました。このようなものがありました。兄弟姉妹で呼び合うため、軍隊で誰かの役職名がわからなくても全く問題ない。彼らは無断で離隊することがない。ただ自分はあまり活発でないというだけである。後でリフレッシュメントが出ると言っておくと、すぐに作戦を完了させる。また反乱兵が出てもホームティーチャーなどを割り当てて対応をすることができる。最後に、そしてもしかすると最も重要だと思われることはこれです。彼らはお酒を飲まないので世界一頼りになるお抱え運転手となる。笑いが最良の薬となるとはこのことだと思います。天の息子娘であり、御父と心を通わせ、集会や個人の生活に御霊を招く機会が与えられているというのは特権です。スバンドリオ兄弟はこの集会を始めるにあたって素晴らしい祈りを捧げてくれました。皆さんもご存知の通り、単に祈ることと心から祈りを捧げることには大きな違いがあります。セント・オーガスティンは何年も前にこう勧告しました。あらゆることを神にかかっているかのように祈り、あらゆることを自分にかかっているかのように行動しなさい。また私の好きな格言には、しばしば膝をかかめていれば高く立つことができるというものがあります。数日前に国民の祈りの日を自発的に守ることを憲法違反だと合衆国連邦判事が判断したことに、私は信じがたいものを感じました。合衆国を含む世界の多くの地域では、公の集会で祈ることや公の方法で宗教的な象徴を掲示することが憲法や法律に違反すると考えられるようになっています。これに関して私はあまり知られていない非常に興味深いことを見つけました。コロンビア特別地区のワシントン DC では、ワシントン記念碑よりも高い建造物を建てることができません。記念碑のアルミ製の先端は地上からちょうど550フィート5.125インチに達します。地上から約170メートルの高さです。記念碑の先端のアルミ製の傘には、見ることすらできないのですが、ラテン語でラオスデオという文字が刻まれています。ラスデオという言葉です。 LASDEO、 大切な国家の首都を見渡す最も高いところに刻まれた意味のないような、また人々がほとんど知らない2つの言葉です。わずか4音節の7文字からなるこのラテン語は一体どういう意味があるのでしょうか。それは神を褒めたたえよという意味です。この建造物には神と天の御父をたたえる言葉が他に数箇所刻まれています。神を褒めたたえよ、ラスデオ。個人としてまた集会の中で愛にあふれる天の御父をたたえるとき、真のアロハの精神を持って知恵と正しい判断を願い求め、知恵と愛に満ちた天の御父に義と憐れみを私たちは願い求めようではありませんか。 トーマス・S・モンソン大館長はしばしばこう思い起こさせます。私たち一人一人が文字通り神の霊の息子娘であることを心に留めるならば、祈りによって神に近づくのは難しくありません。神は私たちを知っておられ、愛しておられ、私たちに最善を望んでおられます。合衆国第16代大統領エイブラハム・リンカーンはかつてこう語りました。私は人々に話す準備をするとき、彼らが聞きたいと思っていることを考えるための時間を3分の2に当て、自分が言いたいと思うことを考えるために3分の1を割きます。私はリンカーンの準備の方法に倣って、皆さんが何を聞きたいか考え、また必要としているのか、そして私が何を伝えたらよいかについて祈り悩みました。皆さんの立場に立って、2010年の皆さんがどのような道を歩んでいるのかを想像してみました。しかしこう言われても不思議ではありません。私たちよりも50歳も年配のこの人に、現代の若者が直面している問題がわかるというのだろうか。確かに的を得た質問です。皆さんの毎日の活動や直面する誘惑について考えると、期待に添える答えを与えられないかもしれませんけれども、私たちの生活には永遠の意味を持つ大切な側面があって、それはどのような時にも、またこれまでも決して変わることがないものです。長年の経験によって、逆境という学校で少しずつ蓄えた観察結果から、信頼のおける回答が見つかるかもしれません。大学生年齢の孫たちに何を話したらよいかと尋ねたところ、彼らの答えは次のようなものでした。おじいちゃん、シンプルにね。おじいちゃん、ありのままを話してね。それから最も大切な意見はこれだと思います。おじいちゃん、話を短くしてね。孫たちのとてもとても高い期待に添えるように全力を尽くしたいと思います。ここに集っている人がみんな理解しているであろうことをいくつか挙げましょう。私たちは世界の国々や文化が至るところで混乱している時代に生きています。それは間違いのないことです。この世は争ってあり、人類の未来は見えにくくなっています。多くの若者が恐れを抱いています。主イエス・キリストを信じる信仰を失っている人も多くいます。そして多くの人にとって希望は儚い夢となっています。人の心と霊を奪い取ろうとするサタンの攻撃は衰えることを知りません。いわゆる X 世代と呼ばれている人たちは動揺しているように見えます。社会全般から送られてくる様々な信号によって少し混乱しているのかもしれません。自分が話すべきことをまとめ上げ、御霊を求めた結果、御霊のささやき、むしろ叫びとも言うべき答えを受けました。それは松井生徒の和光度は、愛と関心を寄せておられる天の御父の文字通りの息子娘であることを再認識する必要があるということでした。主イエス・キリストを信じる信仰が重要であることを再認識させる必要があるのです。恐れたり絶望したりする理由は全くないことを知る必要があります。希望を実現することは可能であり、機会はふんだんにあることを知る必要があります。幸福を得るには従順であることが前提条件となります。この世には大いなる永遠の目的があります。そしてサタンとその軍勢は沈黙させられることでしょう。イエス・キリストの福音は真実です。予言は地に満ちています。私は コップが半分空になっているのではなく、半分まで満たされていると考えます。若い友人の皆さん、私たちは素晴らしい時代に生きているのです。私たちには果たすべき重大な使命があり、神聖な行く末があります。これらすべてと、さらに多くのことを知っているのは、天の御父が私たちの幸福のために用意してくださった計画があり、それを理解しているからです。私たちは主の福音に完全に従うことによって、その幸福を手にするのです。19世紀のイギリスの作家、数学者、論理学者であったチャールズ・ドッジソンは、ルイス・キャロルというペンネームで、不思議の国のアリスや、その続編である鏡の国のアリスを執筆しました。彼はまた数多くの的確な引用でも知られていました。その一つにこのようなものがあります。どっちへ行きたいかわからなければ、どっちの道へ行ったって大した違いはないさ。同じような考えがしばしば預言者が引用するロバート・フロストの詩、選ばれざる道で述べられています。そこから少し引用させてください。黄色い森の中で道が二つに分かれていた。残念だが両方の道を進むわけにはいかない。一人で旅する私は長い間そこに佇み、一方の道の先を見透かそうとした。その先は折れ、草むらの中に消えていた。それからもう一方の道を歩み始めた。一見同じようだが、こちらの方が良さそうだ。なぜならこちらは草がぼうぼうで、誰かが通るのをずっと待っていたのだから。本当は二つとも同じようなものだったけれど。あの朝、二つの道は同じように見えた。枯葉の上には足跡一つ見えなかった。あっちの道はまたの機会にしよう。でも道が先へ先へとつながることを知る私は、再び同じ道に戻ってくることはないだろうと思っていた。今、深いため息とともに私はこれを告げる。ずっとずっと昔、森の中で道が二つ分かれていた。そして私は人があまり通っていない道を選んだ。そのためにどんなに大きな違いができたことか。私たち松井生徒は、神が永遠の子供たちのために立てられた計画について知っているので、最終的な目的地、また安全にたどり着くために、どの道を選んだらよいかがわかります。私たちは、どこから来て、なぜここにいるのかを知っているので、どこへ行こうとしているのかを知っています。記憶を引き出すために、天の御父の計画を簡単に振り返ってみましょう。私たちは皆天の御父の子供であって、この地上に来る前から存在していました。この計画は、不死不滅と永遠の命をもたらすために立てられました。永遠の計画はただ一つしかなく、それが示されたとき、私たちは喜び、呼ばわりました。その計画は神ご自身がお示しになりました。時折耳にするように、計画がいくつもあったわけではありません。計画の中には性別も含まれていました。実際に性別は神の計画に欠かせないものです。世界が創造される前に定められたこの計画は、すべての人に生栄する可能性を与えるものでした。家族は神によって定められたものであり、天の御父の計画の中枢をなします。天の御父は生ける預言者を通して子供たちに語られます。神殿と救いの儀式は私たちを永遠に結びつけるものです。その計画では私たちに道を示し、御父に取りなしをするお方が必要でした。私たちが選択の自由を持つことができるように、救い主イエス・キリストはその要求を完全に満たし、ご自身を捧げられました。ルシフェル、すなわちサタンはこれに逆らって、神の子供たちに選択の自由を与えるのではなく、強制することを求めました。イエス・キリストが選ばれた時、私たちは喜びました。 そして地上に来て肉体を受け、経験を得、自分を証明する機会が与えられたのです。私たちは人生の道を歩むときに、間違いなく規則と道路標識に従います。モルモン書の預言者アルマはこう説明しています。そこで神は贖いの計画を人々に示された後、悪を行ってはならないという戒めを彼らに与えられた。悪を行うことに対する罰は第二の死、すなわち義に関わることについての永遠の死であった。このようなものには贖いの計画は何の力も及ぼさない。神の自然によれば、正義の働きが損なわれてはならないからである。もし従順であり、鉄の棒にしっかりとつかまって定められた道を歩むならば、この世を立派に過ごした者たちに与えられるすべての祝福を得、天の御父のもとに帰って永遠に暮らすという素晴らしい機会を待ち望むことができます。教会の標準をしっかりと守るなら、皆さんは人生においてさらに大きな幸せを味わい、周りの人に対して優れた模範となることができます。家庭生活における幸福は、これは家族世界への宣言からの引用です。主イエス・キリストの教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いありません。実りある結婚と家庭は、信仰と祈り、悔い改め、許し、尊敬、愛、思いやり、労働、健全な娯楽活動の原則にのっとって確立され維持されます。興味深いことに、私たちと信仰を同じくしない多くの人は、天の御父の幸福の計画に基づくこれらの簡潔な真理を誤解しています。私たちは皆、何の疑問の余地もなく、この偉大な計画と御父が用意してくださっている幸福について熟考し、研究し、瞑想し、また考える時間を持つ必要があります。その幸福は御父が子供たちのために立てられた計画に記されています。主の計画は幸福の計画であることを忘れないでください。私たちのゴードン・B・ヒンクレー大官庁、愛する預言者がこう語ったのが私は好きです。私たちが幸福になろうと努めるなら、生活から重荷が取り除かれ、煩い事が減り、苦難が軽減されるでしょう。興味深いことに、ほんの何年か前の2007年に、合衆国のメディアを専門としたある機関が、12歳から24歳の若者を対象に、幸福についての意識調査を実施しました。この研究から多くのことが分かりましたが、特に次のことが明らかになりました。若者は両親を安全と幸福に不可欠な拠り所としている。2番目、冷静と信仰を通して幸福を求める若者の割合が高まっている。これは少し驚かされました。第3に、伝統的な家族制度に対する若者の関心が加速的に復活している。研究のまとめとして次のように記されていました。最初の調査から、今日の若者が過去の世代よりも伝統を重視することが明らかになった。若者が結婚と家族に大きな喜びと期待を寄せていることは驚きであった。私は旅が好きです。特に自動車や徒歩で旅をする時間があるときはよく旅をします。私たちの人生という比喩的な旅を実際の旅行に置き換えて説明すると分かりやすいかもしれません。例えば、合衆国東部大西洋側のバーモントから合衆国西部太平洋側のサンフランシスコまで幹線道路だけを使って旅行したと仮定してみましょう。 マップクエストでは直線距離で4917キロを約48時間かけて運転することになります。想像できると思いますが、途中ではルートを変更する箇所が数百もあり、その度に走行距離が数キロずつ加算されていきます。安全に目的地まで行けるように、そこには道路標識や警告表示板、制限速度、また標識があり、さらには GPS が装備されている車もあるかもしれません。走行した距離は1キロごとに走行距離計に表示され、キロごと、時間ごとに震度が表示されます。必要であれば定期的に休憩を取り、ガソリンを補給し、また心身に栄養を補給しなければなりません。誕生から死までの人生の旅にも多くの選択肢があります。進歩の度合いは年齢や達成した事柄によって測定されます。聖文は私たちに方向を示し、警告を与え、励まし、手本となる地図を与えます。モルモン書を私たちの神権時代の教科書としばしば呼んだのはジェームス・E・ファウスト館長ではなかったでしょうか。モルモン書は人生の旅路を立派に終えるための指導書であると言っていたのだと思います。幹線道路の道路標識から得る情報の有効性に信頼を置く必要があるのと同じように、私たちは聖文について自分の証を持つ必要があります。ニーファイは聖文が人生の旅にとって非常に大切であることを伝えるために現代の読者に向けてこう記しました。また主なる神が私の祈りを民の益となるように神聖なものとしてくださることを私は知っている。また弱点がありながらも書き記してきた言葉は私の民のために力強いものとなるであろう。それはこの言葉が善を行うように解き進め、また彼らに先祖のことを知らせ、イエスについて述べ、イエスを信じて最後まで耐え忍ぶように彼らに解き進めるものだからである。イエスを信じて最後まで耐え忍ぶならば永遠の命を授かるのである。また真理が率直であることから、私が書き記してきた言葉は罪に対して厳しく語る。それいえ悪魔の霊を宿しているものでない限り、誰も私が書き記してきた言葉を腹を立てないであろう。これらはニーファイがモルモン書の自分の部分に最後に書き記した言葉です。大陸を横断する長い旅に備えて道路の地図を研究するのと同じように、ニーファイは私たちが聖文を研究すべき理由をこの2節の中で少なくとも5つ挙げています。同じようにモルモン書の最後の預言者はモルモン書が真実であることに関する欠かすことのできない証を得る方法について説明しています。またこの記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら精神誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。モロナイが説明している方法は、第一に研究して、第二に正しい質問を尋ねることです。この場合は質問はこれらが真実かどうかではなく、むしろこれらが真実でないかどうかです。第三に真心から真理を知りたいという望みを示すことです。第四は質問が必ず答えられるという信仰を持つこと。そして第五に聖霊からの答えを受ける準備をするのです。幹線道路の旅では迷路のような道路や渋滞のある大都市を数多く通過するため、曲がる場所を間違えたり 迷ったり、また袋小路に入り込んだりすることもあります。安全な避難場所や予定していた安全な道路に出るまで恐れや絶望感を抱くことさえあります。若い友人の皆さん、人生も同じです。私たちも迷ったり、敵対者からの誘惑に負けたり、時には最初に決めた目的地が見えなくなったりすることもあります。愛にあふれる天の御父は素晴らしい計画の中で、これらの回り道をする人々のために人生の道の傍らに救済手段を用意してくださいました。御父は私たちの贖い主、救い主としてご自身の独り子を使わされました。この点については誤解してはなりません。罪を犯したら悔い改めが必要なのです。預言者アルマはこう言いました。主はほんのわずかでも罪を見過ごしにされることはない。旅の間に起きるかもしれない事故や賠償責任から車や自分を守るために保険をかけるのと同じように、心からの完全な悔い改めによって、私たちはイエス・キリストの贖いに基づく祝福を得ることができます。主はさらに私たちがもう一度正しい道を見つけられるように、ビショップと呼ばれる神によって任じられた救助者を用意してくださいました。主は、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ、紅のように赤くても羊の毛のようになるのだと約束しておられることを思い出してください。現在の神権時代に主はこうおっしゃいました。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。もしあなたが近道をしたり、命に至る正規の道から外れたりしたら、ビショップが助けてくれます。ビショップのもとへ行ってください。彼はあなたを愛しています。国を横断するとき、車が一定の運行基準を満たしていれば、政府やその他のさまざまな機関から報奨やまた特権を受けることができます。これらの基準には安全装備や重量制限などの性能、これにはもちろんナンバープレートの着用義務、またいくつかの地域では燃費などの基準を満たす必要があります。基準に達し責任を果たせば、特別なレーンを走行して渋滞を避けたり、料金所を停止せずに通過したり、あるいはその他の優遇措置を受けることができます。天の御父は私たちに誓約と呼ばれる契約を交わすように求めておられます。興味深いのは、天の御父が有史以来誓約を交わすことによってご自身の子供たちと交わってこられたということです。アダム、アブラハム、モーセとの間で誓約が交わされたのを覚えているでしょう。現在交わすように求められている誓約には、バプテスマの誓約、神権の誓約、神殿の誓約があります。これらを総称して新しくかつ永遠の誓約と呼びます。それぞれの誓約は証明に必要な神聖な儀式と結びついています。私たちが誓約を守るとき、天の御父は約束しておられる祝福を授けてくださいます。私たちは儀式と誓約を軽々しく扱うべきではありません。ラッセル・M・ネルソン長老は天の御父の約束についてこう述べています。神は人が永遠の命を得ることを望んでおられます。それには誓約に従い、自分自身と家族と先祖のために神殿で儀式を受けなければなりません。家族や先祖なしには完全なものとされることはないのです。望むだけでは神の身元に戻れません。 その祝福に基づく律法に従う必要があるのです。若い友人の皆さん、人生がいつ終わりを迎えるのかは分かりませんが、家族を福音の土壌にしっかりと根付かせ、教会の本流にとどまり、謙遜に隣人に仕え、キリストのような生活を送り、神聖な聖約を守ることによって終わりまで耐え忍ぶなら、私たちは天の御父の計画で語られている幸福を見出すことができます。長時間の運転を最大限に楽しむために、しばしば車を止めて地元の文化や名所を訪れることにより認識を深め、趣を加え、旅を豊かなものにすることができます。自然の脅威は私たちが鑑賞し楽しむために創造されているのです。観察することによって多くを学ぶことができます。人生の旅を正しく歩むために人々に奉仕し手を差し伸べる時間を取ってください。前ファーストレディのバーバラ・ブッシュ氏はよくこう語りました。人生の最後を迎えるとき、あと一つ試験に合格しておけばよかった、あと一度裁判で勝つことができればよかった、あるいはあと一つ取引を成立させておければよかったと考えて悔やむことはないでしょう。悔やむのは夫や子供、友達、親と過ごす時間を取らなかったことです。自動車を運転するために免許が必要なのと同じように、主の宮で奉仕することによって得られる祝福を受けるには推薦状が必要です。著名な神学者、医療宣教師、哲学者であったアルバート・シュワイツワーはこう語りました。成功は幸福の鍵ではありません。しかし幸福は成功の鍵となります。幸福は天の御父の永遠の計画の教えに従うときにのみもたらされるのです。私たちを作られた神の目的を心に抱いて毎日を誠実に生きてください。少し前にワードの非常に賢い一人の母親が、主はなぜ生活を管理するために限度を設けておられるのかを理解させてくれました。彼女は生産会で私たちに目を閉じて心が落ち着く場面を想像するように言いました。私も皆さんに同じようにお願いします。どうぞ目を閉じてください。少しの間目を閉じて美しい光景を思い浮かべられるようにしてください。天気の良い日で白い砂浜に波がゆっくりと打ち寄せています。季節は春です。砂浜はまだ暑くなっていません。裸足になって砂を踏みつけながら走ることができます。たこ揚げに絶好のそよ風が吹いています。あなたのタコは手作りで、薄い紙と竹ひご、タコ糸で作ったものです。空中で安定させるために鮮やかな色の尾ひれがついています。あなたはタコ糸を慎重に選びました。素晴らしく仕上がったこのタコを失いたくはありません。あなたはできるだけ高く上げたいと思っています。さあ、タコが風を受けて空に舞い上がるように砂浜を走ってください。最初はやや不安定で多少上下していますが、やがて浮き上がり、糸を緩められるまでになりました。こうして美しい青空に高く舞い上がりました。タコが見えるでしょうか？感じることができますか？糸をぐいっと引くたびに風を捉えていく手応えを感じてください。糸を操ることによってタコは降下したり急旋回したり急降下したり高く舞い上がったりします。その細くて丈夫な糸がタコをコントロールし地面とつなげています。タコを操る素晴らしいひとときを楽しんでください。ここで皆さんに質問です。タコを空中で支えているのは何でしょうか？風ですか？確かにそのように見えます。ではここで皆さんにとって難しいことをしてもらいます。すぐに糸を切ってください。タコを飛ばすのです。遠く高く飛んでいく自由を与えてください。 風がタコをコントロールして高く舞い上がらせてくれるでしょう。しかし糸を切るとどうなるでしょうか。タコは不安定な動きをしてくるくる回り、最後には地面に落ちていきます。風によって空中に浮かんでいたタコは落下して視界から消えます。そして最終的に地面に落ちることが分かっています。長い時間をかけて作った美しいタコは空から消えて地面に落ちてしまいました。風が吹いても空にもう舞い上がりません。皆さんは失望と喪失感を感じているのではないでしょうか。では目を開けてください。糸によってタコをコントロールしているように見えるのですが、実際は糸は舞い上がる力を与えているだけなのです。
救
いにとって大切な福音の真理を心に描けるように今話してきました。タコは私たち一人一人を表しています。神はご自身にかたどって私たちをお作りになりました。私たちは神の目に美しい存在なのです。神は大いなる働きをされました。しかし私たちに何かをするように押し付けてはおられません。神がなさったことは、糸がタコとつながっていたように、私たちをご自身とつなげることでした。意図は神の素晴らしい計画に示されている幸福と永遠の命に到達するための指針を表しています。すべての旅には始まりがあり、また終わりがあります。また、普通は途中で何回か休みを取ります。故障や機械的な不具合がほとんどないか、あるとしてもその間隔が空いていることを望みたいものです。皆さんが今人生の旅路でどの地点にいるかに関わらず、健康と活力の状態を調べることは有益であり、賢明なことです。それは旅立つ前にタイヤの空気圧やガソリンタンクの残量を調べるのと同じです。もし罪や引き延ばし、無関心、肉欲、違法な薬物、不道徳、その他の悪癖によってあなたの霊的な健康が妨げられているのであれば、決意するのは今です。私はマザー・テレサの言葉が好きです。彼女はこう言いました。昨日はもう去り、明日はまだ来ていない。私たちにあるのは今日という日だけ。さあ始めましょう。キンボル大官庁がここにいたら、さあ皆で始めましょうと言っていることでしょう。今始めましょう。義にかない、人々に貢献する生活によってもたらされる幸福を余すところなく受ける機会を後回しにしないでください。私はこれまでにジャック・ニクラウスやジョニー・ミラー、マイク・ウェア、アーノルド・パーマーといった超一流のゴルフプレイヤーと一緒にゴルフをする特権を得てきました。それぞれ非常に印象的な人物でした。アーノルド・パーマーと回った時には何気ない出来事から大きな影響を受けました。以前にオーストラリアでの伝道の話を紹介したことを覚えている人がいるかもしれません。ティーショットを打った後で第2打の地点でパーマーの近くに立っていると若いキャディがプレーしていたホールの障害物について説明し始めました。若いキャディはこう言いました。ここからは見えませんが、グリーンの手前から左にかけて小さなクリークがあります。グリーン右のラフは他よりも5センチほど長くなっています。するとパーマーは、キャディに確固とした口調ではっきりとしかし優しくこう言いました。左に何があり、右にどんな障害があるなどと意識させるのはよしてくれるかい？大切なのは、このボールから旗竿までの距離だけなのだから。直線距離上に何があるかということよりも、右や左のことに注意を払ってしまうことが人生ではしばしば起きます。私はそのことを懸念しています。保健社会福祉省の前長官、ジョン・W・ガートナーはこう指摘しました。私たちは皆解決できない問題のように巧妙に偽装されてはいますが、実際は素晴らしい機会に出会っているのです。霊的な課題の解決は誰にでもできます。我々がこの世でなすことは、 永遠に響き渡るのです。若い友人の皆さん、人生の旅路を全うし、天の恩父が用意された計画に完全に従うことによって幸福を手にすることができるように願っています。私たちは素晴らしい、実に素晴らしい時代に生きているのです。皆さん一人一人を愛し尊敬しています。そしてこの機会を利用して、皆さんが神の計画に忠実に従い、正しいことを見分け、間違ったことを退け、神の王国で奉仕することによって常しえの喜びを見出すことができますように、また教育や仕事において成功を得ることができますように、天からの祝福が与えられることを祈っています。私はイエスが生きておられることを知っています。主は私たちの救い主であられます。主は私たちの罪をあがなってくださいました。イエスが天の御父に対する弁護者でいてくださることに感謝しています。聖文、特にモルモン書に記されている言葉は、私たちの生活に導きを与えてくれることを知っています。それは完全な幸福を得て御父のもとに戻れるよう、私たちの人生に指針を与えてくれるのです。生ける預言者に感謝をしています。私たちは生ける預言者、今日の預言者トーマス・S・モンソンによって祝福を受けています。私はこれらのことを知り、また皆さんに明かします。イエス・キリスト、贖い主、救い主の聖なる御名によって、アーメン。